皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はサービス業の革新です。昨年ですか、出されました経済産業省の、新成長戦略の中でも、サービス業の革新ということが言われているわけでありますけども、いろいろな意味で今日本のサービス業は大きなやっぱり転機に立たされていると思います。なぜかというとですね、まず第一にその日本のサービス業 の、 その生産性の低さが非常に大きな問題になっているんですね。一つはその流通形態その他がですね、非常に全近代的だという指摘もあるんですけども、そういう問題にとどまらずですね、やっぱり仕事の組み立て方そのものがですね、やはりなんか場当たり的で、もっとやっぱりですね、その何をなすべきかについて考えてから行動した方がいいっていう部分が多分多いんじゃないかなと思うんですね。立地のことがしかりですね、それから運営の仕方がしかり、それからリーダーシップがしかり、それから熟練の技がしかり、どうもなんかですね、中途半端なノウハウと中途半端なやっぱり考え方で経営しているところがやっぱどうしても多くてですね、なかなかそのやっぱり地に足のついた企業が育たない、仕事が育たないという部分が今大きな問題になっているんじゃないかなと思うんですね。それから働いている人もそうなんですね。なんとなくやっぱり働いている人がまだまだ多くてですね、ですからなんかその長年働いているのに全然このノウハウが身につかないとか、あるいはそのどんどん転職していくんで企業の中でその熟練が育たないとかいった問題がですね、ものすごく多分多いんじゃないかなと思うんですね。そういうことをですね、どんどん克服していかないと、もう今やですね、国民の人口の、働いている人のですね、6割から7割ぐらいがこのサービス業にいるわけですから、あるいはもっとかな、場所によってはもっと多いだと思いますけども、なかなかその日本の経済も回らないし、働いている人もですね、なかなかそれなりにその、なんか安定した生活を営むということができないんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりリーダーシップという観点からいきますとですね、その、戦略という部分が当然入ってくるんですけども、今のやっぱり日本のサービス業の中で非常にやっぱりその問題だと思いますのは、なんかやっぱり隣の人の真似をしてなんとなく店を開いたという感じの店が多すぎるということですね。どうしてもですね、その今の時代はその特徴がないとそのなかなか生き残れません。それからさらにですね、その変化が非常に激しいですから、変化に対する対応力がないとこれまた生き残らないんですね。そうするとなんかですね、目の前のその儲かるネタだけを追い求めてやってるとですね、必ずこれは限界にその行き着いてしまうんですね。ですからその本来的にですね、何がうちの強さなのかという部分を相当考えてから商売始めないとですね、非常に私はこの難しい時代じゃないかなと思うんです。それは製造業では全く同じじゃないかなと思いますけどもね。それからもう一つはですね、このサービス業のリーダーシップやっていく中で、人の教育っていうのがやっぱりものすごくやっぱりおざなりにされている部分が多いんですね。これまでその戦後日本の製造業がここまで強くなってきた一つの理由は、やっぱりこの現場のですね、人たちの教育を非常に熱心にやったからでありまして、同時にその延長線として現場のその改善活動なんかがかなり積極的に行われたからなわけですね。ところがそのサービス業の多くはですね、やはりまだまだこの現場の教育というものがなかなか行われていない、したがってなかなかこの現場の人たちが育っていかないという問題がありますね。利益が出ないからその教育ができないんだという声も聞くんですけども、逆に言うとその教育しないといつまでたっても利益出ませんので、結局はなんか悪循環に陥っていくんですね。こういうふうに考えてきますとですね、どうもこの日本の場合はですね、やっぱりなんとなくこの安易にこのサービス業やってるような部分がとっても多くて、なんとなくその店開いてなんとなく回ってるっていうものが多くて、やっぱりこれではですね、この厳しいその世の中の時にはですね、どんなこれ好景気なんていう話になってもね、二極文化が進んでいくわけですから、やはり生き残ることは難しいんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりそのもう一つその、そういうふうに考えてきた時にですね、当然問われてくるのが、何のためにその経営者が経営をしているかって話なんですね。これはいつもそういうふうに問われるんですけども、その特にですね、非常にその厳しい状況が世の中に来た時にですね、一体経営者はなんでこんなことしてるのかっていうことを当然自問自答することになります。 でそれがやっぱりこの自分のためだけだという話になるとですね、やっぱりこの会社は続かないんですね。自分の懐とか自分の利益のことだけ考えている経営者ですと、やっぱりその世の中厳しくなればなるほどですね、やっぱり自分の懐を肥やそうと当然のようにしていきますから、やっぱり続かないんですよね。ですからその今の時代はある意味で経営者がですね、非常にその大きなふるいにかけられている時でありまして、やっぱその企業というものの意味は変わってるんでしょうね。昔はとにかく生活のためになりわいとして何かをやっていましたって十分でそれで成り立ってたんですけども、今なりわいですから何かやってますってものの言い方、すなわちその生活のために何かやっていますってものの言い方では、特に製造業なんかやっぱりいちもさっちも立ち行かないんじゃないでしょうかね。やっぱりその何のために集まってるのかということですよね。何のために人が集まってここで仕事をしているのかということについて、やっぱその意味をはっきりとそのして言えるようにならないと、しかもそれがですね、外に対して、まあ、製品やそのお客に対してお客さんに対して開いたものになっていないとですね、これはやっぱりなかなか立ち行かないんじゃないんでしょうか。そういうふうに考えてくると、今この二極文化で不況だ不況だと言われるんですけども、よく実際見てるとですね、経営者に非常に大きなふるいがかかってるんですよね。でそのやっぱりふるいにかけられて残る経営者と、まあ、退場していく経営者がはっきり分かれているというのが今の状況だろうと思うんですね。で、まあ、こういう現象をこう見るにつけですね、やっぱり新しいその教育っていうものがどうしても必要だということは分かると思います。もうこれからはその現場の人たちだけではなくて、まず第一に経営者の教育をしっかりしないといかんのですね。で、まあ、古い経営者もしょうがないかもしれませんけども、やっぱりこの若い経営者をですね、しっかりとちゃんと育てていくっていうことはものすごくやっぱり大切なことだろうと思うんです。よくあの経営者の塾っていうのありますけどもね、まあ、あれもいろんな思いでやられてるわけだと思うんですけども、本当にやっぱり現場に即して役に立つようなリーダーシップっていうのはですね、これあのやっぱりね、ちゃんと教えれば身につくもんだろうと思うんですね。ですから最低限そういうやっぱりリーダーとしてのですね、役割、それから技術みたいなもの、仕事の進め方なんていうものを身につけた上でですね、やっぱりその経営をしないとですね、なかなか難しいと思いますね。それからやはりその、ただ単にその何もないのに店を開いても決してうまくいきませんので、やっぱりその何かこの強みというものをこの持っていないとですね、なかなか会社って始まらないですね。だからそういう意味では今どちらかといえばですね、自分の強みをみんないろんな形で探してるのっていうのが日本全体の状況じゃないでしょうかね。まあ、会社でサラリーマンやっていながらもですね、まあ、土日になんか自分でいろんなことやっていたりね、あるいはなんかその NPO に参加したりとかいう人多いですけども、ああいうのはなんか少し長い目で見ればですね、自分の強み、自分の得意とすること、自分が本当に楽しく思えることをみんな探してるんだということですね。だからこういうこの探索、自分自身への探索っていうのがですね、これからの時代にとっても生きていくんじゃないですか。やっぱりこうやって自分でこれがいいと見つけたものをですね、やっぱ種にしてみんなこの育っていくんじゃないかなと思うんですね。ですからやっぱりこの世の中というのはですね、その最初のところはちょっと時間がかかるわけで、芽が出るまでが時間かかるんで、今その芽が出るまでのなんかその非常に難しい時期を過ごしているというふうに言っても私はいいんじゃないかなと思うんですね。で、海外のサービス業なんかもですね、まあ、いろんなパターンがありまして、例えばそのアメリカのサービス業なんかはまあどちらかというとかなりですね、まあ、経営の効率化を図って、まあ、頭脳で考えて考えて理性で考え尽くしたような製造業が、まあ、サービス業が多いんですけども、反対にこのヨーロッパのものを見ておりますと、歴史と伝統あるいはその技術に裏打ちされた、熟練に裏打ちされた製造あのサービス業がやっぱ多いですよね。で、まあ、どちらがいい悪いっていうよりも両方あるんだろうと思うんですね。ですからやっぱりその辺で自分の会社のその、まあ、なんて言いましょうかね、方針の立て方っていうのは最初からはっきりとちゃんと自覚しておかないといけないと思いますね。その機械を中心に限りなく効率的にやるのとですね、あるいはその熟練の技でやるのにはですね、全然経営の仕方が違うんですね。でその辺をやっぱり中途半端にするといつまでたっても会社結果が出てこなくなるんで、まあ、そのしっかりとそれは見極めなければいけないと思いますね。それからあの働く立場の人から言ってもですね、やっぱりその熟練の技がちょっと磨かれていかないと給料も上がらないしですね、やっぱり全然そのやってても楽しくないんですよね。ですからなんとなくその仕事をしてるみたいだとうまくいかないんで、非常にその困難な時代ではありますけども、やっぱり仕事について覚えられるとかね、いう職場を選んだ方がいいですね。でその意外なぐらいにですね、この仕事の内容よりも 職場の雰囲気の方が大切なんですね。職場の雰囲気がやっぱりすごくその仕事のやり方を決めてる部分がありまして、職場の雰囲気が悪いとですね、どんなに優秀な人が集まっていてもやっぱりみんななかなか仕事をしない、前向きな意識を持てないっていうことがありますから、やっぱりその仕事場の雰囲気でですね、まあ、会社を選んでも私はいいんじゃないかなと思うんですね。でこれから10年ぐらいがですね、本当に日本はね大きな転機になると思うんです。でこれはその一つはその団塊の世代の方々がですねどんどん引退していきますから、この10年の間に日本はですね団塊の世代の人たち以降の人たちから新しい人たちへノウハウを移転させなければいけないんですね。もう60、70、80の方で、ものすごいその熟練の技を持って頑張ってられる方、世の中にまだたくさんいらっしゃいますよね。でもうこれが最後ですよね。でこのいう方々から今後10年のうちに若い人がですねやっぱりそのノウハウなり考え方なりを引き継いでいかないと次の日本社会が作れなくて、これ断絶しちゃうんですよね。これ非常にその大きな問題を後々起こしますから、やっぱりここは何としてでもですねこのノウハウの継承、熟練の継承をしないといけませんね。ですからこれから10年ぐらいの間にですね、やっぱそういういろんな意味での世代間のその継承ができるような職場環境を作っていかないといけないと思いますね。まあ、そういうこともやっぱりその企業を続けるという意味ではね、企業を永続性を確保するという意味で経営者がやっぱり相当気を配らなければいけないことだと思いますし、特にサービス業の場合はですね、人間のこの熟練に頼る部分がとても大きいですから、この熟練というものをですねやっぱりその決してその軽視することなくですね、まあ、その熟練の技を強めていけるようにですね頑張っていいただかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。まあでもそのまあ今のようにですね非常にこの飛んだり跳ねたり慌ただしい時代もいつまでも続かないんじゃないかなと私は思うんです。これでこの相場がひっくり返ったりですねエネルギー危機が起きたりいろんな天変地異なんか起きたりしますとですね経済はかなりスローダウンしてきます。でスローダウンしていく中でまあなんかみんなもう一回次を考えなきゃいけないということになってきますから、しかもこの15年ぐらい前のようにもうデフレではなくてねインフレの時代の中でスローダウンしていくわけですから、やっぱりそのみんな激しく動かないと生きていけませんからね。デフレの時代はこの黙って現金握ってれば、穴ごもりしてれば、まあ、生き続けられるんですけども、インフレになったらそれはできませんので、まあなんかその激しいその変化の中でみんな賢いですからそれなりに行動していくんだろうと私は思ってるんですね。だからいろんな意味でロハスな時代になると思いますよ。でロハスな時代はやっぱりサービス業も相当頑張んなきゃいけないんでね、まだまだ発展の余地はありますから、皆さんぜひですね足元を見直してもう一回その自分たちの強みは何なのか、強みの上にちゃんと熟練を築けてるのかどうかよく確かめていただいて今後の戦略を練っていただければというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、サービス業の革新ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。